マタイによる福音書9章です。はい、ここでの、学びなんですけども、ここでの章のテーマは信仰か反対か2つの選択です。私たちは前回からイエスがご自分の権威を公に示し始められている記事を読んできました。ご自分の言葉によって病人を癒し、風と湖を制せられて、そして悪霊を追い出されたわけですよね。で、最後のこのところを思い出してください。イエス様が2人の悪霊につかれた男から悪霊を追い出されましたけれども、その時にここから出てってくださいっていうふうに町中の者たちが言ったわけなんですね。イエス様がもたらした良い知らせに対して反対をしたわけです。今から読む9章においては、こうした反対が少しずつ大きくなっていくのを見ていきます。またこの章ではイエス様の良い知らせ、また福音をですね、福音として受け止める人々も増え始めているところを読んでいきます。ですから前回はイエス様の権威というのがもうはっきり示されていたんですけれども、この9章ではその権威だけではなくて人々の反応も示されているんですね。でそこをちょっと注目して読んでいきましょう。一節です。イエスは船に乗って湖を渡り、自分の町に帰られた。自分の町とはどこでしょうか。カペナムですね。カペナムの町に戻られたわけです。すると人々が中部の人を床に寝かしたままで身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言われた。中部の人が運ばれてきました。前回学びましたように、中部は体の付け根の部分が激しく痛むわけですね。あまりにも激しいので人を麻痺させる病なわけです。でここでですから当然ですね、この人は歩けなかったわけなので、その人々が床に寝かしたまま運ばせたわけなんですね。でここでイエス様が彼らの信仰を見て怒鳴っていることに注目してください。この中部の人の信仰じゃなくて彼らの信仰ですね。運んできた人々の信仰です。でなんでそのようにして目に見えない信仰を見ることができたか分かるでしょうか。4節を見ますと、彼らの心の思いを知って言われたとありますように、イエス様は心の思いを知っておられるということはまず第1点に挙げられるわけですね。で第2点に、すごく簡単なことなんですが、彼らが床に寝かせたままで身元に運んできたこと自体がですね、信仰の表れなわけなんですね。つまり彼らはイエスを その中部の者をイエスのところに持っていけば絶対大丈夫だと癒されるっていう信仰があって、それが行いによって現れたわけなんです。ですからヤコブの手紙を見ますと、私たちの行いにこう信仰が示されることが書かれているわけなんですね。そしてイエス様は声をしっかりしなさいと言われています。でしっかりしなさいということは、この中部の者は恐れていたわけなんですね。で何について恐れていたのでしょうか。その後にあなたの罪は許されましたとあります。つまりこの病人の犯した罪と、そして今の状態とがですね、何らかの関わりを持っていたことを推測することができます。私たちは病がその人が犯した罪によると決して言うことはできないんですね。というのはイエス様ご自身がですね、それを否定されているからなんです。ヨハネによる福音書の9章によりますと、弟子たちがですね、この生まれつきの盲人に対して、この人がそのようになっているのは両親の罪なんですか、その人自身の罪なんですかというふうに聞いたときに、イエス様はこの人が罪を犯したのでもなく両親でもありませんと言われたんですね。けれどもですね、私たちは同時に自分の肉のために巻くものは肉から滅びを刈り取りというパウロが言った原則を知っているわけなんです。ある人によると、当時の中部は梅毒によってかかったと言っています。梅毒はもちろん乱れた性的関係から起こるわけなんですが、もしかしたら この男が自分の犯してしまった罪のためにこんなひどい目に遭っていたのかもしれません。それで恐れていたのかもしれません。ですから、こうよしっかりしなさいという、イエス様の言葉は本当に彼をほっとさせたわけなんですね。ダビデは幸いのことよ、その背きを許され罪を覆われた人はと言いました。罪を許された者が真の幸せを得ることができます。それでは3節を見てください。すると律法学者たちは心の中で、この人は神を汚していると言った。マタイによる福音書に出てくる律法学者による初めての反対の言葉です。彼らへのイエスへの反対は、見てください、心の中から起こってます。これがどんどんエスカレートしていくのを見ていくことができます。で、何を言っていたかと言いますと、この人は神を汚しているっていう言葉ですね。で、これはもしイエス様が神でなかったら彼らの言ってることって正しいんですね。というのは、神にしか罪を許す権威がないからなんですね。私たちの言葉に水に流すというのがありますが、それは真理に照らすと、聖書の神の真理に照らすとですね、通用しないわけですね。罪はいつまでも残るわけなんです。ちょうど連続殺人者が死刑の判決を言い渡されてですね、刑務所で一生懸命頑張ってですね、良いことを行ったとしても死刑は死刑なわけですね。で、それを帳消しにできるのは誰でしょうか。裁判官ですね。つまり私たちの裁き主である神のみがそれを帳消しにすることができる、罪を許すことができるわけです。しかし律法学者たちの誤りは、イエスが神でないという前提だったんですね。イエスは神ご自身でした。ですから、あなたの罪は許されましたと宣言することがおできになったんです。4節見てください。イエスは彼らの心の思いを知って言われた。なぜ心の中で悪いことを考えているのかですね。人の心を見ることができるイエス様です。ここでも神と同じようにですね、イエス様は神のご性質を持っておられるわけですね。そして、あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか、どちらが優しいですか。起きて歩けというのと、罪をが許されましたというのは、どっちが優しいですか。罪が許されたという方が優しいですね。だって証明ができないんですから、人間では。罪が許されるというのは目に見えないことですから、証明ができないわけですね。しかし起きて歩きなさいと言ってですね、その通りになかったら、この人には権威がないことはおのずと分かります。しかし人の子が地上で罪を犯す権威を持っていることを、罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために、こう言ってそれから中部の人に、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。で、ここギリシャ語を見ますと、しかしというのがまず最初に来るんですね。イエス様は本当は罪を許す権威を持っていることを証明されたいんですけども、目に見えないので人間に対してはできません。ですから、ここにいる中部の者を癒すことによって、事実ご自分がメシアであり神の権威を持っていることを知らせようとされたわけなんですね。なお、この人の子というのはダニエル書に出てくるんですが、メシアの称号、タイトルです。すると彼は起きて家に帰った。起きただけじゃなくて、家に帰ったとなっていることに注目してください。もう完璧に治ったということが強調されているわけですね。そして8節です。群衆はそれを見て恐ろしくなり、こんな権威を人にお与えになった神を崇めた。これがまず最初に載っている肯定的な反応ですね。さっきは否定的な反応を見ましたが、ここでは肯定的な反応です。律法学者と異なって、群衆はイエスにある権威を認めたわけですね。神を崇めました。 こうしてイエスが罪を許す権威を持っておられることがはっきり分かりましたが、次にイエスが人の作り上げた伝統を破る権威を持っておられることが書かれています。イエスはそこを去って道を通りながら酒税所に座っているマタイという人をご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。イエスは酒税人のマタイをご自分の弟子として召し出されました。酒税人はローマ政府に納めるべき税金を人々から徴収していた人々でしたが、ローマが定めていた割り当て、クォーターってどうやって訳すればいいんだ、ね、割り当てだよね。割り当て以上の額を人々に課すことも許されていたんですね。ですからユダヤ人はただでさえローマ政府に支配されていることが嫌だったのに、納税されることはもっと嫌いでした。そこでローマに加担しですよ、ユダヤ人なのに。私腹を肥やしている酒税人はひどく嫌われていたわけなんですね。この酒税人であったマタイがキリストの弟子となったんです。私たちは自分がイエスにふさわしいものかどうかと考えてしまいますけれども、イエス様は私たちがもともとふさわしくないことをご存知です。頑張っているのは私たちだけなんですね。イエス様は私たちに自分の身を清めなさいと言われているのではなくて、自分の身を捧げなさいと言われているわけなんです。ですから不完全極まりないマタイは立ち上がってイエスに従いました。それでは次を見ましょう。イエスが家で食事の席についておられるとき、見よ、酒税人や罪人が大勢来て、イエスやその弟子たちと一緒に食卓についていた。この家というのはマタイの家ですね。するとこれを見たパリサイ人たちがイエスの弟子たちに言った。なぜあなた方の先生は酒税人や罪人と一緒に食事をするのですか。イエスと罪人たちが一緒に食事をするということは、ユダヤ人特にパリサイ人にとってはスキャンダルになるような出来事だったわけです。というのは罪人とか異邦人との食事は絶対にしていけないという伝統があったわけなんですね。当時食事を一緒にするというのは一つになるという意味がありました。一つのパンを割いて一つのスープを飲んで、一つのスープにそれを浸して食べていくわけですね。同じパンと同じスープがそのそれぞれのお腹の中に入っていくので、互いにつながっていることを象徴します。つまり罪人と一緒に食事をするというのはどういうことでしょうか。罪人と一つになることなんですね。ですから彼らは許されるべき行為ではないというふうに思ってたんです。それに対するイエス様の対応は何でしょうか。見てください。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものでなく病人です。イエス様はご自分を医者にして罪人たちを病人に例えられています。もし医者が病人と一緒にいることがなければ診療と治療をすることはできないわけですね。で、次のイエス様の答弁は何ですか。私は憐れみを好むが生贄は好まないとはどういう意味か、言って学んできなさい。ここですね。イエス様は真の教師としてパリサイ人に宿題を出されたわけです。モーセの律法の中に生贄についての命令があります。しかしこの生贄についての命令というのは、こういう特にレビ記の中に詳しく書かれてますけれども、読んでいただければ分かると思いますけれどもですね、そこにはですね、その背後に意味があったわけなんですね。その意味が大切だったわけなんです。生贄を捧げるという意味はですね、清い神と汚れた人間の間には隔たりがあって、そして汚れた人間が認められるためにはですね、その犠牲となるものが必要だったわけなんですね。犠牲となる対象が必要だったわけなんです。それによって神との交わりが回復されるわけなんですね。ですから清い神と交わるわけですから、神が聖であられるように私たちも清くなることが生贄の目的だったわけなんです。それなのに儀式だけが独り歩きして、大事な誠実とか憐れみとか正義とかというのをおろそかにしてたんですね。 ですからこの予言 の引用はホセアの6章の6節なんですけれども、予言書を見ると至るところにこのような表現が出てきます。なぜならば犠牲を持ってこうずっとこう儀式をやっていたわけなんですが、そのようなものをおろそかにしていたわけなんですね。そしてイエス様の3番目の答弁は次の通りです。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです。ギリシャ語では罪人を悔い改めに招くために来たのですとなっています。なんで悔い改めが抜けているのか僕は理解することはできないんですが、そのようになっています。で、罪人が悔い改めるにはどうしたらよいでしょうか。ヨハネのバプテスマみたいにこうハンマーをバーンと投げつけるのがいいんでしょうかね。イエス様は前の説で憐れみだと言っておられます。私たちは自分たちがですね、正しいことをしてそうしない人々を自分と比べておごり高ぶるパリサイ人のようになってはいけないんですね。むしろ正しいことをしていない人々をかわいそうに思って憐れむことが私たちの役目です。そしてそれがその人を悔い改めに導く最短の道なんですね。パウロはローマ人への手紙の1章の4節でこう言ってます。神の慈愛があなたを悔い改めに導く。神の裁きがあなたを悔い改めに導くんじゃないですね、神の慈愛が導くわけなんです。このように憐れみの心が私たちに罪人に手を伸ばして彼らと一緒にするように促すわけなんですね。こうしてイエス様は伝統に対して権威を持っておられることを示されましたが、パリサイ人はこれに反対して罪人たちはそれを喜んだわけです。2つの反応がありますね。でここで、彼らがですね、弟子たちに反対を述べている、もう口に出していることに注目してください。さっきは心の中でした。今度口に出ています。それでは次を読みましょう。するとまたヨハネの弟子たちがイエスのところに来てこう言った。私たちとパリサイ人は断食するのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですか。イエスに対する反対がなんとバプテスマのヨハネの弟子たちから出てるんですね。パリサイ人たちは罪人と一緒にいることに反対しましたが、彼らは弟子たちが食事をしていることに焦点を当てて反対しています。で、ね、私たちとパリサイ人はと言っていることに注目してください。彼らはパリサイ人と同じように定期的に断食を行っていたわけなんですね。つまりパリサイ人たちの伝統をそのまま守り行っていたんです。そこで定期的に断食するように教えていなかったイエスに疑問と反対の声を上げたわけなんですね。それではこれに対するイエス様の回答はどうなるでしょうか。イエスは彼らに言われた。花婿に付き添う友達は花婿が一緒にいる間はどうして悲しんだりできましょう。しかし花婿が取り去られる時が来ます。その時には断食します。当時花婿と花嫁が結婚した後に彼らは自分たちの家を開放してその友人たちを招いたんですね。で、その友人たちは食べ物とかを置いていったりしたんですけれども、それはお祝いの時でした。イエス様がバプテスマのヨハネの弟子たちに指摘されている過ちは時が違うよということなんですね。バプテスマのヨハネはメシアが到来する予告をして悔い改めの説教をしました。しかし今や神の御国の王であるメシアがすでに来られているんですね。嘆きの時ではなくお祝いの時です。確かに聖書では神の国が宴会に例えられています。ヨハネはすでに幽閉されていたんですね。イエス様がすでに宣教を開始されていたわけです。したがって今は断食をする時ではないということなんですね。けれども花婿が取り去られる時、つまりイエス様が十字架につけられる時が来たら、その時に彼らは嘆き悲しみますということです。誰も真新しい布切れで古い着物を継ぎ着するようなことはしません。それは継ぎ切れは着物を引き破って破れがもっとひどくなるからです。また人は新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。 そんなことをすればカーブクロは裂けてブドウ酒が流れてしまい、カーブクロもダメになってしまいます。新しいブドウ酒を新しいカーブクロに入れれば両方とも保ちます。まず最初の、布切れの例えですけれども、着物は洗うと縮みます。もし新しい布切れで古い着物を継いだらどうなるでしょうか。洗った時にその新しい布切れが縮んじゃって、古い布切れはもうすでに縮まってますから引っ張っちゃってちぎれちゃうわけですね。で2番目の例え、今度はブドウ酒ですね、このブドウ酒を入れる皮袋はですね、古くなると硬くなっちゃう、こわごわ、もうごわごわになっちゃうんです。クッキッって言って、それで新しいブドウ酒を入れると気化するっていうんですか、気体が出るわけですよね。そう、発酵するわけなんです、うん、そうすると弾力性っていうか柔軟性がないので壊れちゃう、破れちゃうんですね。そのことがここで書かれているわけなんです。ですからイエス様は新しい皮袋、つまりこの収縮することができる皮袋に新しいブドウ酒を入れなさいと言われているんですが、イエス様はすでに宣教されている後にヨハネの宣教の継続をしている弟子たちの間違いを指摘されています。ヨハネの悔い改めの説教はあくまでもメシア到来の道備えだったわけですね。このヨハネというのは面白い人物です。どうしてかというと旧約の最後の預言者だったわけですね。と同時にメシアが来る直前に現れる先駆者だったわけですね。でもメシアがすでにメシアがもう来てるのであれば、私たちの役目なんですか、その方を信じることなんですね。ちょうどですね、王が来られる直前にその通りをですね、きれいにするわけです。でも王が来たらどうするでしょうか。掃除してるでしょうか。してません。その時は敬礼をするわけですね。お辞儀するっていうか、ひれ伏すわけなんです。それと同じなんですね。でも弟子たちはこの掃除をしていたわけなんですよね。でもそうすると一体どうなるかというと、彼らはユダヤ教の改革を行っていたわけなんです。わかりますか。ですからそのすでにあるこの古い皮袋でいるユダヤ教を改革しようとしているんですけれども、イエス様はそんなことやったらダメ、やってもダメですよということを言われているんですね。新しい働きが行われることをイエス様はおっしゃっているわけなんです。わかりますか。このようにイエス様が伝統に対して権威を持っておられることが分かりました。次はイエス様の権威が最も大きく現れている部分を読みます。それは人を生き返らせる権威なんですね。イエスがこれらのことを話しておられると、見よ、これ見よっていうのはマタイの好きな言葉です。っていう感じですね。一人の街道管理者が来てひれ伏していった。イエスが話しておられると、この管理者が来ました。イエスに対する要求がどんどん増し加わっているわけですね。イエスがこれらのことを話しておられる時に来ちゃったわけなんです。私の娘が今死にました、でもおいでくださって娘の上に見ておいてやってください、そうすれば娘は生き返りますって言ってるんですね。でここでも強調されているのは信仰による回復です。彼はイエスが娘を生き返らせる権威がある終わりなのを信じていました。そしてこの街道管理者、これはですね、墓地の管理者のような管理者ではありません。というのはですね、ユダヤ教の街道シナゴーグの指導者だったんですね。ですから街道管理者といっても、街道管理しているというよりもそのモーセの律法を管理しているといった方がいいかもしれません。ですから他のパリサイ人とか律法学者のような立場にいた人なんです。その律法を守るということですね。ですからイエス様が行われていたことに反対しているような立場の人です。この管理者もそうだったかもしれません。しかし彼がその伝統を打ち破ってですね、イエス様のところに来たのはなぜでしょうか。娘が死んだんですね。そのような絶望的な状況の中にあって彼はイエスに導かれたんですね。神様は似たようなことを私たちにされます。私たちが神を信じるようになるときですね、そのような状況になることを時に許されるわけですね。私たちがそのようなさまざまなプライドとか伝統とかそのようなものをですね、本当それによってイエス様に近づくことができないけれども、 でもそのような状況によってですね、信じることができるようになるわけですね。イエスは立ってついていかれると弟子たちもついていった。面白いですね。弟子たちがついていったんです。で、この娘が生き返る場面を弟子たちは目撃するわけですね。これからで、前回でイエス様が嵐を制す権利を弟子たちに見せられましたけれども、ここでも同じですね。イエス様についていくことの特権というのはこれなんですね。イエス様のこの働き、素晴らしさ、力強さ、そのイエス様の姿をですね、間近に見ることができるというのが弟子たちの特権です。すると見よ、12年間長丁を患っていた女がイエスの後ろに来て、その着物の房に触った。この女は生理の期間でもないのに出血が長く続いていたわけなんです。まあ、それだけでも女性の方は理解すると思いますけれども、大変な状況の中にあったわけなんですが、それだけではありません。レビ記の15章に書かれている律法を読んでください。今読む時間がないですが、女は汚れているというのがあるんですね。で、どんな人もその人に接触するとすることができないとあるわけですね。ですから、その状態が12年間続いていたんですから、本当に彼女はですね、人々から阻害されていたわけなんです。そして彼女が群衆の中にいると知られたらですね、とんでもない状況に陥ったわけなんですね。ですから彼女はこっそりとイエス様の後ろに来て触ろうとしたわけです。置物に触ることがでもできればきっと治ると心の内に考えていたからであるね。イエス様は人々を癒されるときにいろいろな方法で癒されましたよね。あるときは触られて、あるときは遠くですね、遠くにいる人を癒されました。で、なんでいろいろな癒しの形があったんでしょうか。それは人々の信仰の持ち方がいろいろだったわけだからですね。この女の場合は着物に触れば治ると信じたので、イエスはそのようにされたわけなんです。このように信仰の出方はいろいろありますが、大事なのは信仰を働かせるということなんですね。イエス様は私たちが信仰を働かせると、それに応じて働いてくださるわけなんです。私がまだアメリカに行く前にですね、あの金町のアパートにトニーというアメリカ人が住んでいたんですね。山崎さん知ってるかもしれません。
住んでたんじゃなくて泊まってたんです
ね。1週間住んでたんだね。で、私はですね、仕事から帰ってきたんです。で、労働組合についての不満を述べてみました。僕はびっくりしたんですね。組合員っていうのは、組合員っていうのはあれは強制的に加入されられるんですね。で、組合員費っていうのは無理やり離されて、で、組合の会合があると無理やり会社に残されてですね、しかもその時は無給なわけです。労働権という人権を守るはずの労働組合が人権をこんなにも蹂躙して良いものかと憤慨していたわけなんですね。で、その時にですね、トニーはこういうふうに言ってくれました。完全な統治が行われる時が来る。神の国は正義と平和によって支配される完全な政府だってこう言ったんです。その時私はキリストの再臨について知っていました、信じていました。しかし単なるこう教理でしかなかったんですね。ところが彼は私に代わってキリストの再臨への信仰を働かせてくれたわけなんです。わかりますか。その時からですね、私は神の国の到来がどんなに素晴らしいものかっていうのを胸を弾ませているわけなんですけれども、私たちは神が与えてくださった信仰を自分たちの生活全般に、あらゆる分野に働かせる必要があるんですね。政治や経済のことを考えていたら、政治や経済に自分の信仰を働かせる必要がある。また自分の家事について考えているのであれば、その家事において働かせる必要があるわけですね。このようにして、女はイエスが癒すことができるという信仰を、イエスの着物に触ることによって癒されると考えることによって自分の信仰を働かせたわけです。イエスは振り向いて彼女を見て言われた。娘よ、しっかりしなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。すると女はその時から全く治った。ここでしっかりしなさいっていうのは大きな言葉ですね。12年間の苦しみから完全に解放されたわけです。イエスはその管理者の家に来られて、笛吹く者たちや騒いでいる群衆を見て言われた。 でこの笛吹く者と騒ぐ群衆というのが面白いんですね。これ雇われ人なんです。プロなんです。人が死んだ時葬儀に現れて笛を吹いてやかましくさせるのが役目だったんです。それだけじゃないんですね。嘆く人の嘆き屋って言ったらいいんでしょうか。プロがいたんですね。でチャックが言ってたんですが、39のですね衣の裂き方があったらしいんですね。そういうのが嘆くの、旧約聖書にたくさん出てきますね。衣を引き裂いて嘆いた39のやり方があったっていうのが出て、って言ってました。でそれが彼らの仕事だったんですね。でイエスも言われました。あちらに行きなさい、その子は死んだのではない、眠っているのです。でここでですねイエス様は娘が死んだ事実を否定されているのではないんですね。でもし異端の人がですね皆さんの家に来たら、ヨハネの11章の11節以降を見せてください。ラザロは眠っているとイエス様は言われましたが、弟子たちが文字通り眠っていると思い込んだんですね。それでイエス様は言い換えて、ラザロは死んだのですと言われています。イエス様は死んでも生き返るということをですね眠っているとおっしゃってるんですね。死んで終わりじゃないんだよということなんですね。ですから使徒パウロの書簡を読むとですね、そのことがたくさん出ています。復活のことを話すときにイエスにあって眠った人というふうに呼んでるんですね、で次見てください。すると彼らはイエスを嘲笑ったんです。反対の言葉ですね。反対してます。どんどん大きくなってますね。パリサイ人だけでなくて、ヨハネのバプテスマの弟子だけでなくて、群衆までがこのようになっています。イエスは群衆を外に出してから家にお入りになり、少女の手を取られた。すると少女は起き上がった。この噂は地方全体に広まった。地方全体に広まりました。反対だけじゃなくて、イエスをメシアと認める動きも次第に大きくなっています。それでは次、イエスが暗闇から解放する権威があることを読んでいきます。27節です。イエスがそこを出て道を通って行かれると、2人の盲人が大声で、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫びながらついてきた。この盲人たちはイエスをダビデの子と呼びました。私たちがマタイの福音書1章1節で学んだように、それは何ですか。メシアがダビデの王座を受け継ぐことを示していますね。メシアの称号になっているわけです。思い出しますか。ダビデの子、アブラハムの子孫、イエス・キリストの系図でした。盲人はイエスが来るべきメシアであることをはっきりと認識していたんですね。家に入られると、その盲人たちは身元にやってきた。イエスが私にそんなことができると信じるのかと言われると、彼らはそうです主よと言った。盲人たちはこのメシアが自分たちのために来たことを信じていたわけですね。メシアが来られるだけじゃなくて、自分のためにも来たんだということを信じたわけです。私たちが学んだメシアの予言に次のようなものがありました。マタイの4章の16節ですけれども、暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の影に座っていた人々に光が昇った。メシアは人を照らす光であって、罪によって暗闇の中に住んでいる人々に解放と希望をお与えになったわけなんです。申命記の28章には、盲目は神の裁きの印として出ているんですが、彼らはメシアに救いの望みをかけていたんですね。わかります？そこでイエスは彼らの目に触って、あなた方の信仰の通りになれと言われた。すると彼らの目が開いた。イエスは彼らを厳しく戒めて、決して誰にも知られないように気をつけなさいと言われた。前回も話しましたが、イエスがキリストであることを公に認められるのは定められた時があったわけです。その定められた時というのは、エルサレムに入られる時ですね。十字架につけられる前の白の聖日と呼ばれる日曜日ですね。その時があったんですが、そこに満たないまでにですね、そういう動きが起こることをイエス様は拒まれたわけなんですけれども、見てください。ところが彼らは出て行って、イエスのことをその地方全体に言いふらした。イエスをメシアと認める動きがますますますます大きくなっています。それでは前回に引き続き、悪霊に対して示された権威を見てみたいと思います。この人たちが出て行くと、見よ、悪霊に憑かれた押し 推しが身元に連れてこられた。悪霊が追い出されるとその推しは物を言った。群衆は驚いて、こんなことはイスラエルで未だかつて見たことがないと言った。しかしパリサイ人たちは、彼は悪霊どもの頭を使って悪霊どもを追い出しているのだと言った。群衆の反応は非常に大きなものになりました。それと反対に反対も大きなものとなりました。悪霊どもの頭を使って追い出しているのだというふうに群衆に対して公言したわけですね。彼らは最初に心の中で思い、そして弟子たちに言って、今は群衆たちに言っています。これがもっともっと後でエスカレートしてきます。こうしてイエス様は様々な分野においてご自分の権威を示されましたね。8章からそうでした。その権威に対して神を崇める者と反対する者に分かれました。私たちの住んでいる世の中も同じですね。イエスの味方になっている者とイエスに反対する者の2つのグループしかないわけです。中間は存在しません。そしてどのグループに入るかは各々が決断しなければならないわけですね。このような反対にありましたが、イエス様の働きというのはますます増え広がっています。35節以降を見てください。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを治された。この記述はですね、イエスの宣教の開始の時のマタイの4章の23節にも出てきます。思い出せますでしょうかね。ほぼ同じ記述が出ています。つまりここではまとめを行っているわけなんですね。イエス様が教えられたこと、イエス様が行われたことがですね、この5章からこの9章までで書かれていたんですけれども、ここではマタイがですね、編集をしてイエスがメシアであることをね、強調するために、こうなんていうんですか、こう順序立てて書かれているわけなんですね。で、他の福音書の記者と同じように、その選んでいるわけなんですよね、その特定の、そのでもその他にイエス様がなされた技っていうのは数限りなくあったわけなんです。ですからここでマタイはこのまとめをしているわけなんですね。で、それからこの箇所から、この10章以降からですね、またガラッとこの話が変わっていきます。それでは読んでみましょう。続けて読んでみましょう。また群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。羊飼いがいない羊とは何でしょうか。どういう状態でしょうかね。まず狼という敵が存在する、恐れている状態ですね。そして食べる草まで連れて行ってくれる人がいないので飢えている状態です。さらに統率する指導者がいないので秩序がなくて混乱している状態です。同じようなんですね。人間も敵のサタンがいるわけですね。サタンは死の力を持っています。その死という恐怖に縛られているのが人間です。私たちはイエス様の死によってですね、その死の恐怖から解放されているわけなんですけれども、イエスを信じていない人たちは違います。そして、神の御言葉を持っていないので飢えているわけですね。飢え渇いているわけなんです。神の御言葉が教えられず養われていません。さらに秩序がありません。指導者がいません。愛によって統率する人がいません。それで混乱しています。ですから彼らは弱り果てて倒れていたんですね。その時弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。この収穫は人の魂の収穫ですよね。彼らが天の御国に入れるようになるようにする収穫で、その働き手のために祈りなさいということです。で、面白いことにすぐ次の節でこの祈りが聞かれてるんですね。弟子たちの12人が選ばれて、イエスの権威を授けられて宣教に送り出されています。面白いですね。彼らは祈ったんだけれども自分たちに来たんですね。まあ面白い話が、ハーベストタイムを見た時に、三橋先生ですか、札幌のですね、奥さんがですね、彼が連動してる姿を見て、誰か助ける人をお願いしますとかって祈ってたら、あなたがそうですって言われて結婚したっていう話を聞いたんですけれども、同じことですね。ここでも起こっていることは。そしてここでのイエス様が祈りなさいという命令は私たちに対する命令でもあるわけです。収穫は多いんですよと。ですから働き手が少ないから祈りなさいということですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、感謝いたします。 働き手が少ない。だから祈りなさい。本当に私たちこの交わりの中でも同じことが言えます。主よ、働き手を送ってくださるようにお願いします。主よ、あなたがこの綾瀬の地をお癒しください。主よ、どうぞあなたがここに囚われて今あるここで弱り果てている羊たちを、道をどこ行くかわからないさまよっている羊たちをあなたが捕らえてください。主よ、そのためにあなたが働き手を送ってくださり、そして私たちが十分に整えられたものとするようにお願いいたします。次回はイエス様が弟子たちに対してどのように宣教していくべきか教えられましたが、私たちもいろいろな指導が必要です。どうぞ私たちに指導インストラクションをお与えください。お願いいたします。主を感謝してイエス様の皆によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。